日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさとみんこと川口さとみさんが調布の街に出かけてくれています。呼んでみましょう。さとみん、
はい、火曜レポーターの川口さとみです。
どうかな、外暑いんじゃないかな。
ちょっと暑いですね。
そうですね、はい、さてそんな中ですが、今週は皆さんに秋のおすすめスポットを聞いてるんです。さとみんのおすすめ、はい、秋のおすすめどこかありますか？
秋のおすすめですね、茨城の国営ひたち海浜公園、
はい、
春だとネモフィラがね、ブルーな絨毯でとっても綺麗だったと思うんですけれども、はい、秋は今度コキアっていう植物が真っ赤な絨毯になって、とっても見頃を迎えているそうなので、私はちょっと秋ここに行きたいなと思っています。
そうですか、よく知ってますね、はい、海浜公園ね、有名ですもんね。でもね、
話題になってましたよね。
あ、そうですよね、はい、私はまだ行ったことないんですが、生まれが茨城なので、はいはい、ぜひ里見に行ってきてもらって感想を聞いてみたいと思います。
ね、結構インスタ映えする
写真も撮れるそうな
ので、ね、行ってみたいと思います。
素敵な写真をアップしてください、ブログに。
わかりました。
はい、さて今日里見はどちらにお邪魔しているんでしょうか？
はい、今日はですね、10月の22日に開催されます、はい、境港妖怪検定について事前にお話を伺います、はい、調布市生活文化スポーツ部産業振興課商業観光係の鳥羽慎吾さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
鳥羽さん、よろしくお願いします。
はい、
まず境港妖怪検定とはどんな検定なんでしょうか？
はい、境港妖怪検定は日本各地に伝わる様々な妖怪に関する知識を問うご当地検定であり、鳥取県境港市出身で調布市の名誉市民である水木しげる先生の妖怪考察をもとに資格として公式に認定する検定試験です。今年は10月22日日曜日に開催され、会場は水木しげる先生の出身地である境港会場と、水木しげる先生が50年以上住まわれた調布会場があり、また受験種目は上級、中級、初級があります。なお調布会場では中級、初級を受験することができます。
どちらも水木先生のゆかりのある場所で開催されるんですね。なぜ調布にこの妖怪検定というのがあるんでしょうか？
はい、平成27年11月30日にご依拠された水木しげる先生は、漫画家として50年以上の経歴を持ち、ゲゲゲの鬼太郎など数多くの作品を世に送り出されました。昭和34年から調布市に居住し、漫画を通して調布市への貢献や文化の交流、さらに多くの市民の方から愛されていることから、平成20年に名誉市民の称号をお送りいたしました。そのようなことから、境港市で開催されている妖怪検定が調布市でも開催されることになりました。
そういうことなんですね。今年で何回目の実施になるんでしょうか？
はい、今年で12回目の開催となり、調布会場では第9回目の開催となります。
なるほど。例えばこの検定ではどんな問題があるんでしょうか？ちょっとパーソナリティの大西さんに、
いや、
サンプル問題を1問出していただこうと思います、はい、お願いします。
お願いします。
はい、それでは、問題です。境港に関する、問題です。境港は水産業が盛んな港町として有名ですが、
はい、
1990年代は何年も連続で水揚げ量日本一を記録しました。さて何年連続で水揚げ量日本一だったでしょうか？
めっちゃ難しい問題が来た。
1番、3年、2番5年、3番8年になります。
なるほど、3年5年8年、じゃあ間を取って5年。
大正解です。
やった、当たった。
すごい、大西さん、
やった、
さすがです。
やった、すごい。なるほど、こういうふうに妖怪と関係なくても境港にちなんだ問題も出るんですね。
あ、そうですね、公式テストの中から選んだ妖怪の名前、うん、特徴、説明等に関する出題が約50問程度出ます。 で、また会場ごとに境港市および調布市に関するご当地問題が出題されます。
ああ、なるほど、はい、じゃあ今の問題は境港市の問題なので、はい、境港で受験される方が解く問題ということなんですか。じゃあ調布で受けられる方は調布の問題、はい、
そうですね、調布市で、受験される方は調布のご当地問題が出ますので、
うん、
調布市についてのお勉強もお勧めいたします。
ちょっとね、調布市で出る問題は難易度が高かったので、
うん、
今回はこの境港会場で
問題を、はい、それでできなかった場合を考えてくれたのね。ありがとうございます、
はい、いやでもすごいさすがです、お兄さん。
こういうね、横から攻める感じが得意ですね、私とは、ね、よかったよかった、はいはい、うん、
この妖怪検定っていうのは鳥羽さん、改めてどんな方が主に受験されるんですか。
昨年は境港と調布を合わせて約310名の方が受験をしました。10歳未満から50歳以上の男性女性の幅広い世代の方が受験をしております。また南は沖縄から北は北海道まで全国各地の方が受験をしています。
全国各地から来るみたいですよ、お兄さん。すごい人気ですね。
これだって境港か調布に来ないと受けられないんですよね。
そうですね、その2回以上のみになります、ね、
すごい。
しかも小学生が受けると、
うん、5歳ぐらいの小学生も、小学生以下の方もいらっしゃいます、
いやでも5歳ぐらいだと妖怪の名前とかどんどん頭に入りそうですよね。
そうですね、はい、
確かに意外とね、幼いお子さんの方が、
私たちより
そういうキャラクターの名前は
頭柔らかいと思う
からね、はい。ちなみにこの検定の合格率っていうのはどれくらいなんですか。
初級は7割程度で、中級は3割程度の合格率となっています。初級であればお気軽に受験できますし、自信のある方はぜひ中級にもチャレンジしてください。
なるほど、中級になるとぐっと下がりますね、合格率が3割と、
はい、
これ受かったらどんな特典があるんですか。
はい、合格者には合格証書と妖怪博士認定バッジを郵送にてお送りします。バッジは鬼太郎がデザインされたオリジナルのものです。合格証書は妖怪のイラスト付きで妖怪検定にぴったりのイメージですので、合格証書と妖怪博士、認定バッジをぜひ手に入れてください。
すごいですね、この妖怪博士認定バッジっていうの気になりますね。
そうですね、この妖怪検定でしか手に入らないものですので、ぜひ受けていただければと思っております。
はい、これ受かるにはどんな勉強をしたらいいんですか。
はい、初級中級とも公式テストの水木しげるロードの妖怪たち6を使っての勉強してください。また中級の方は決定版日本妖怪大全、妖怪あの世神様も勉強をしていただけるといいと思います。公式テキストはネットショップや市内の書店でも購入できます。調布市内の販売店としては鬼太郎茶屋や新興書店、神代書店、日立屋書店、飛鳥書店になります。また今回からテキストが変更になっておりますのでご注意ください。なお公式テストの詳細については境港妖怪検定のホームページをご覧ください。
はい、受けるにはどこから申し込みをすればよろしいんでしょうか。
はい、妖怪検定、境港妖怪検定の公式サイトの申し込み画面からウェブ申し込みまたは郵送で、お申し込みいただけます。なお申し込み締め切り日は、今週9月30日土曜日となっておりますので、あまり時間がありませんので、うん、ぜひ申し込んでいただければと思います。
今週いっぱいですからね、皆さんお急ぎください。鳥羽さん、改めてこの検定を通して調布市をどのように盛り上げていきたいんですか。
はい、調布市では水木漫画の生まれた町として市内を走るミニバスの車体に書かれた鬼太郎ファミリーや天神通り商店街のオブジェ、神代寺の鬼太郎チェアなど多くの市民に愛されています。検定を通して水木しげる先生が長年在住された調布市の水木先生ゆかりの地を多くの方が巡っていただければと考えております。また昨年水木しげる先生の功績を称え命日である11月30日をゲゲゲ期として命名し、 水木しげる先生のゆかりの地を巡るイベントなどを開催しました。今年もゲゲゲ期として11月23日から30日までゆかりの地を巡るスタンプラリーなどを開催する予定ですので、ぜひ多くの方に思いを馳せながら参加していただければ幸いです。
はい、最後にリスナーへメッセージがあればお願いいたします。
はい、妖怪は日本の文化や風土と密接な関係があります。妖怪の一つ一つには由来があり、妖怪を学ぶことからその地域の文化に興味を持つことができます。妖怪好きの方はもちろん、今まで妖怪についてあまり知らなかったという方でも、ぜひお気軽に受験してみてください。妖怪を知るだけではなく、日本の文化について改めて知るきっかけとして楽しんでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。本日は10月22日に開催されます境港妖怪検定について事前に PR していただきました。鳥羽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鳥羽さん、さとみん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
10月22日に行われます境港妖怪検定、お申し込みは今週の土曜日9月30日までとなっています。皆さんぜひ申し込んでみてください。さて、次回の街角レポートは木曜日です。木曜日はテッシーこと手島隼人さんが玉屋釣り具店さんから届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。